マタイの14章22節から36節お読みいたします。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方に行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。それから彼らは海を渡ってギネサレの地に着いた。するとその土地の人々はイエスと知って、その付近全体に人を使わし、イエスのところに病人を皆連れてこさせた。そして彼らにイエスの上着の房にでも触らせてやっていただきたいとお願いした。そして触った者は皆癒された。今日はこの聖書の箇所から、私だ恐れるな、私だ恐れることはないという題でメッセージをさせていただきます。先週の5つのパンと2匹の魚で5000人を養った話も、本当にそんなことあったんだろうかという奇跡でありましたが、今日読んだイエスが水の上を歩いたという話も、そんなことあったのという奇跡であります。そして弟子のペテロまで、イエス様が歩いただけじゃなくて弟子のペテロまで歩いたというのですから、驚きであります。世の中にはだから聖書とか信じられないんだよという人もいらっしゃいますし、イエスはいいこともいろいろ言ってるのにな、この奇跡とか出てこなければ信じられるのになとかですね、果ては実際に聖書のイエスの生涯から全ての奇跡を取り除いて残った部分だけを集めて、これこそキリスト教の本質、聖髄だ、これが大切なんだという人までいます。奇跡の部分だけ除いて、本当にその受け入れやすいって言ったらいいんでしょうかね、奇跡の部分以外のところだけ集めて、これこそキリスト教の本質だっていう人までいます。でもそれは誠にもったいないことであります。というのはイエス様の奇跡はいつもそこにメッセージが込められているからであります。奇跡が起こったことが信じられないから、その聖書のメッセージを否定してしまうなんてもったいないことであります。ですから今日もこんなこと本当に可能かという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。もちろん私は本当に可能、本当にこれあったんだって信じてます。だって神様には何でもできないことはないわけですから、本当にイエス様このように水の上を歩いた、ああそうだったんだろうなと思うのでありますけれども、もしも皆さんの中にいやそれはっていうふうに抵抗がある方がいらっしゃったとしても、それにとらわれないで、この奇跡を通してイエス様が、私たちに語っておられること、そこに目を止めて耳を傾けていただきたいのであります。その奇跡に込められたメッセージを聞いていただきたいのであります。 今日も2つのポイントでお話をさせていただきたい。私だ、恐れるな、恐れるな、私だ、しっかりしなさいとおっしゃったイエス様、そのイエス様はどんな方であるのか、今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、逆風の中で近づくイエス様であります。この出来事の始まりは、イエス様が強いて弟子たちを船に乗り込ませたことでありました。イエス様が強いて弟子たちを船に乗り込ませた、無理やりであります。弟子たちは5つのパンと2匹の魚で5000人、いや男だけで5000人と書かれていますから、1万人を超えるであろう人々がそこにいたでありましょう。その人々を5つのパンと2匹の魚で養った、その奇跡を経験して本当に興奮していたでありましょう。すごい素晴らしいイエス様、もう本当に喜びにあふれて、もっとイエス様と一緒にその余韻に浸っていたいと思ったでありましょうね。もう帰りたくないと言いましょうかね。もう本当にずっとここにいたい、ずっとイエス様と一緒にいたい、そういう思いであったでありましょう。でもイエス様は弟子たちを強いて無理やり船に乗り込ませて、向こう岸へ行きなさいと送り出すのであります。イエス様は無理やり向こう岸に送られるのであります。そこに嵐がやってきます。そこに逆風が吹いてきます。弟子たちはイエス様と一緒にいたかったのであります。でも無理やりイエス様に船に乗り込ませられて、そして向こう岸へ行きなさいと言われたのであります。だったら全てがうまくいってくれることを私たちは期待するんじゃないでしょうか。自分がやりたかったわけではない、でもイエス様に行きなさいと言われて無理やり行かされて、じゃあその後の展開で、ああイエス様に従ったらよかったな、本当にちょうど勇気、ちょっと勇気が必要だったんだけど、従ったら、いやーこんな素晴らしいことが待っていたんだって思えることを期待するじゃないですか。皆さんどうですか。それを期待する、本当正直なところね、もう勇気を出して神様に従ったら、全て道が開かれていって、ああもう神様に従ったら、イエス様に従ったら素晴らしい、本当にそういうふうに思えることを期待するじゃないですか。例えば人間関係で悩んでいて、でも祈って、神様があの人のところに行って話しなさい、謝るべきことがあれば謝りなさいと言っておられるなと感じて、自分はあんまり気が進まないんだけど勇気を出して行ってみたらどうですか。皆さん、いやごめんなさい、私の方こそごめんなさいと言ってくれるような展開を期待するじゃないですか。ああ分かり合えたみたいな、ああ本当によかったみたいな、イエス様に従ったら物事が順調に進んでいった、そのようになってほしい。でも今日の聖書箇所、イエス様に従ったら逆風が吹いてきたというのであります。逆風が吹いてきて、夜中の4時ごろ、新海訳では3時ごろ、共同訳では夜が明ける前、まあいろんな訳がされてますが、とにかく暗い中、夜明け前、何時間も彼らは逆風で悩まされていたのであります。イエス様に従ったのに、だったらイエス様にどうして無理やり行かせるんですかって、無理やり、なんでこんなに苦しいところに、なんで無理やり行かせるんですかって言いたくなるじゃありませんか。先週お話したように、イエス様は成功を祈るじゃなくて、最後までを面倒を見るから、神様はイエス様は最後まで面倒を見てくださるからっていうならば、なぜイエス様は一緒に行こうとされなかったんでしょうか。イエス様はなんで強いて無理やり、もう自分のチョイスだっていうならまだいいか、でも本当に無理やり、もうとにかく行きなさい、イエス様もうちょっと一緒にさせてください、いやもうだいいから、いきなり、いやみんなで解散させましょう、いいから、もういいから行きなさいって、イエス様は向こう岸へ弟子たちを送ったのであります。ある人が書いていました。そして私自身もそのように思わされたんですが、先週のところもイエス様はあなた方の手で食物をやりなさいと言われることで弟子たちを訓練されました。これイエス様の訓練、今日のところもイエス様の訓練、 イエス様を信頼する訓練、イエス様の私たちの訓練って、イエス様に受ける訓練って何かって、イエス様を、神様を信頼する訓練です。本当に私を信頼しなさいっていう訓練であります。これからイエス様が今までのようにずっと目に見える形で弟子たちの一緒におられるわけではない。でも、それでもいつも目に見える形ではいないけれども、いつも一緒にいるんだよということを示すために、イエス様は弟子たちを信頼させ、弟子たちに信頼させるためにあえて強いて船に乗り込ませ、向こう岸へ渡らせた。そして夜中に逆風の中で水の上を歩いて行かれることを通して、あなた方が今が私が今のように見えない時も共にいるんだって、共にいることを感じることができなくても、私はあなた方と共にいるんだって、そのことを教えるための訓練でありました。イエス様の弟子たちの、イエス様の弟子たちに対する訓練、これは私たちに対する訓練もそうですが、イエス様を信頼する訓練であります。そのように感じられない、そのように思えない、そんな時にも私は確かにあなた方と共にいるから、そのように教えてくださったのであります。私たちがイエス様に従っていくときに、やはり逆風が吹いてくるときがあります。今日洗礼を受けられる方もいらっしゃいます。横本弘子さん、脅かすわけではありませんが、個人的にじゃなくて皆さんそうなんですが、イエス様に従ったらもう今日から明日から何でもうまくいく、何でも思い通りにいく、そうじゃない。聖書はそのように語ってない。戦いはあります。逆風が吹いてくる時があります。しかしそのような中でイエス様はあなたのところに来られるのであります。いや、あなたが感じられない時もあなたと共にいてくださるのであります。そしてしっかりするのだ、私である、恐れることはないと語ってくださるのであります。しっかりするのだ、私である、恐れることはない。しっかりするのだ、私である、恐れることはない。イエス様は私たちにそのように語ってくださるのであります。そうです、あなたのために命まで投げ出してくださった方が、逆風の中で行き詰まってどうしようもなくなって途方に暮れる時にも、しっかりするのだ、私である、恐れることはない、そのように言ってくださるのであります。弟子たちは逆風で波に悩まされて、彼らはこのガリラヤ湖のことは何でも知っているはずだった。その彼らが掘り悩むほどの逆風が吹いていたのであります。私たちにもそういうことがあるでありましょう。私はもう大丈夫だと思っていた、そこに思っても見なかったような逆風が吹いてくることがあるでありましょう。でもその時にもイエス様は私たちにおっしゃるのであります。しっかりするのだ、私である、恐れることはない。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。溺れかけたペテロを引き上げるイエス様であります。しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われたイエス様は、溺れかけたペテロを引き上げる方であります。イエス様が来られたと分かって弟子たちは本当に喜びました。イエス様だって、まあ、最初は幽霊だと思ったそうでありますが、ね、水の上を歩いてくるわけですから幽霊だと思って、当然といえば当然でありますが、でもイエス様だと分かって嬉しかったんですね。でもそれで終わらなかった。ペテロはイエスだと分かって嬉しくて、そしてイエスに言うんですね。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡ってあなたのところに行かせてください。すごいですね、勇気ですね。まあペテロはそういうところありますね。本当に、まあ、他の弟子たちが黙っている時もペテロは本当にこうやって、イエス様、じゃあ行かせてください、 そういうところありますね。それに対してイエス様は言われるのであります。おいでなさい。でペテロはイエス様に従って水の上を歩き始めた。そして歩くことができたと聖書は語っています。信仰は冒険であります。神様を信じるなんて弱い人のすることだと人々は言うかもしれません。教会なんて弱い人の行くところだと人々思ってる人々もいるかもしれません。いや、まあ、実際私たちは弱いから神様が必要なんだって、実際弱いから神様が必要なんだと思います。でもイエス様に従う、イエス様を信頼する、それは勇気のいることであります。冒険です。私たちの信仰はイエスの御言葉に従って踏み出す冒険の歩みであります。冒険ですから、いろんな思いがけないことが起こります。ペテロはここで溺れ始めてしまうのであります。どうしてですか？風を見て恐ろしくなったと書いてあります。30節ですね。しかし風を見て恐ろしくなった。風を見て、私こういう言葉を見ると時々風は見えないよっていう気、本当そういう気持ちになるんですけど、風って見えないですよね。風って見えないんですよ。今ここにも風が吹いてますけれども、見える人は多分いらっしゃらないと思いますね。例えば、まあ、髪の毛がちょっとね揺れてたりすると、あ、見えた、だけどそれは風が見えてるんじゃない。葉っぱが揺れてたら見えたって、私たち風が吹いてるじゃんって思うんですけど、それは風が見えてるんじゃなくて、風に揺れてる葉っぱが見えてるだけだ。で、風の海の上で、まあ、ペテロが見たのは何でしょうね。風で、この波でしょうかね。このやっぱり水しぶきでしょうかね。まあ、あと 全身で感じていたんだと思いますね。この風の音を聞いた、嵐の中で起こっていること、そこに目が止まった。それまでは何を見ていたんでしょうか。イエス様を見ていた。イエス様を見ていた。その時は大丈夫だった。でもペテロはイエスから目を離して、風の方を見た、波の方を見た、逆風の中で起こっていることを見た。そしたら恐ろしくなった。そしてズブズブズブと沈んでいったのであります。これも私たちに起こることであります。イエス様に従って歩んでいけば大丈夫、水の上を歩くような、そんな無理ということも勇気を持って冒険をしていくことができる。本当に信仰者の強さはそこであります。あ、大丈夫、本当にイエス様にいらっしゃるから大丈夫、冒険をすることができる。でも私たちが歩んでいく中で、イエス様に目を留めていれば大丈夫なのに、イエス様を見つめていれば大丈夫なのに、イエス様から目が離れてしまって、他の状況、周りに起こっていること、逆風の中で襲ってくる困難、雑音、そのようなものに気が取られると溺れてしまうのであります。だからヘブル人への手紙の12章の2節にはこう書いてありますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。このイエス様から目を離さないでに、英語では Fix our eyes、 もう本当にそこに、もうビタッと、このずっと目をここにしっかりとフィックスしときなさい。そういうふうに聖書は語っているのであります。イエス様から本当に目を離さないでいれば大丈夫なのに、いろんなことに気になって本当にこの恐れてしまう、その時に私たちはズブズブズブズブズブと沈んでてしまう。イエス様だけを見つめていればいいのに、イエス様だけを見上げていればいいのに。でもそれが分かっていても失敗してしまうのがまた私たちなのではないだろうかって思うんですね。本当にイエス様から目を離さないでいなさい、この聖書の言葉の通りイエス様から目を離さないでいなさい、そうだそうだって思うわけですけれども、でもその一方で本当にいとも簡単にイエス様から目が離れて他のものばっかり目がいってしまう、その私たち、イエス様よりも問題の方に気が取られて、イエス様から目が離れてしまって、どうしようどうしようと思う。でもここのペテロはすごいな。ペテロの信仰って何か、 ペテロの信仰ってね、水の歩いた信仰、これも素晴らしい。でもそれだけじゃなかった。ペテロここでイエス様助けてくださいって叫ぶんですよ。私たちもペテロがイエス様助けてくださいと叫んだように、私たちももう一度イエス様助けてください、ああイエス様助けてください、そのように叫ぶときに、イエス様は私たちの手を取ってぐっと引いてくださる。ちょっとこの順番ちゃんと読みましょうか、30節、しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので彼は叫んで、主よお助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。2人が船に乗り込むと風を止んでしまった。だから順番はどういう順番かというと、まずイエス、この主をお助けくださいってパウロが叫んだ時に、イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで引き上げて、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。順番はこうなのであります。ペテロイエス様はっきり言ってんですよ。イエス様ペテロに、信仰薄いなって、なんで疑うんだって怒られるんですよ、ペテロは。でもそれはもう何が先かっていうと、このぐっと捕まえて引き上げることが先だったわけであります。ああ信じればよかったのに、不信仰なものよ、残念だな、もうダメだよ、君にはもうほとほと、もう期待したけれどもダメだったね、残念だね、バイバイではなくて、ぐっと手を引いて引き上げてくださるのであります。先に引き上げて、そしてそれから信仰の薄さを、信仰薄いなというふうに叱られるのであります。どうして疑ったんだ。イエス様の言葉はこういう意味でありましょう。この嵐の中で、この逆風の中で、私の言葉も私の力も役に立たないと思ったのかって、なんて信仰がないんだって、信頼すればいいのに、この嵐の中で私の言葉が役に立たないと思ったのかって、この嵐は私の言葉よりも強いと思ったのか、この問題は私の言葉よりも大きいと思ったのか、私の言葉はこの嵐の中では何の役にも立たないと思っていたのかって、なんて信仰が薄いんだってイエス様はおっしゃったのであります。でもイエス様はまず私たちの手を掴んで、溺れる私たちを引き上げてくださるお方なのであります。本当にそのお方の手を信じていこうじゃありませんか。最後に一つだけチャレンジをさせていただきたいと思います。これはイエス様の私自身へのチャレンジでもあります。ペテロは船の中にとどまるオプションもあったのであります。でもペテロは水の上を歩いたのであります。このシチュエーションの中でペテロはどうしても船から出て水の上を歩かなければならなかったのではないのであります。ペテロの兄弟アンデレも、ヨハネもヤコブも、またこのマタイによる福音書を書いたマタイも船の中に残っていました。船の中からイエス様とペテロの姿を見ていました。ペテロもやっぱり船の中にいても問題なかったのであります。でも彼は踏み出しました。その結果彼はずぶ濡れになります。イエス様に怒られます。恥ずかしいです。でも他の人が経験できないことを経験しました。彼はイエス様から叱られてしまう、なんて信仰がないんだって言われてしまう、もうずぶ濡れになって、もう本当に溺れかけて、もうちょっと遅れたら本当に溺れちゃったんじゃないだろうかって、そんな経験をします。でも彼は他の人が経験できないことを経験しました。イエス様をしっかりと見つめていれば水の上を歩けるということを経験しました。 イエス様から目を離したら溺れるんだということも痛い経験でありますけれども、それを経験しました。そして何よりも助けてくださいと叫んだときに、ぐっと掴んで引き上げてくださるイエス様のその腕の力を経験しました。それは水の上に踏み出さなければ経験できなかったことであります。それを経験することができたのであります。もっと言うならば、信仰の世界の法則、信仰の世界の生き方を経験することができたのであります。私たちも招かれています。あなたも招かれています。勇気を持って踏み出そうではありませんか。踏み出さなくても怒られないかもしれません。踏み出さなくてもクリスチャンじゃなくなるわけではないかもしれません。でもどうせ与えられた人生、どうせイエス様が私たちに与えてくださった人生、神様が一回だよって与えてくださった人生、本当にイエス様にあって信仰の冒険をさせていただこうじゃありませんか。本当にイエス様の御手だけを信頼して、イエス様の御言葉だけを信頼して、そこに自分の人生をかけてみようではありませんか。そしてその恵みを、イエス様の力をもっと経験させていただこうではありませんか。イエス様は本当にそのことを通して、痛みの経験かもしれない、戦いかもしれない、本当に怖いことかもしれない、でもそこで踏み出したときに、踏み出した人しか経験できない、その神様の道から、神様のご愛、神様の臨在、経験させていただくことができるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、しっかりするのだ、私である、恐れることはない、おっしゃってくださった御言葉に感謝いたします。また本当にあなたご自身の存在に感謝いたします。イエス様が今も私たちが感じることができるときも、感じることができないときも共にいてくださって、私たちを支え、本当に私たちと共に歩んでくださる方であることを心から感謝をいたします。あなたを信頼いたします。どうか私たちも水の上に踏み出していくことができますように。そして私たちを水の上を歩かせてくださるイエス様、溺れかけた時にも引き上げてくださるイエス様の道からを経験させていただくことができますように、主を助けてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。